人の世の喜びや悲しみを映して歌は時代を超えて流れていきます。ふるさとの歌、懐かしい歌、その歌を全国各地に訪ねる五木寛之さんの歌の旅人です。
思い出の歌を訪ねて旅に出る、あの人はあの歌を今でも覚えているんだろうか。あの頃は二人とも幼くて、明日の夢だけ語り続けて朝になってた。もう一度あの歌を歌いたい、笑いながらいつも別れた君にまた会いたくて。
このコーナーのテーマ曲、五木寛之さんが作詞されました歌の旅人、松原健さんが歌っています。リスナーの皆さんからいいねとよく反響が来ております。
それは嬉しいですね、
はい、歌の旅人、今回の旅もう23回目を数えます。
はい、いよいよ北海道へ。
そうなんですね、あの寒い時期ですと特に北海道は注目されて、雪祭りですとか流氷祭り、ね、いろんな話題がありますよね、うん、五木さんは北海道は
最初に北海道へ行ったのは、そうですね、20代の後半ですね。家の光という、まあ、農村を中心に何百万部っていうすごい部数の出てた雑誌があったんですけども、
はい、
そこの取材記者、まあ、ライターって言いますか、そんなことをずっとやってた時期がありまして、それでその時函館に行ったのが最初だったんですね、
はい、
青函連絡船という、もう青森駅の長い長いホームを歩いて、それで船に乗って、
はい、
それでちょうど我々一番安いところですから、船底の部分の大広場のようなそういうところにゴロゴロゴロゴロしながらね、あのたくさんの人たちと一緒に、向こうじゃお酒飲んでる人がいる、こっちの方じゃ花筆やってる人がいるみたいなね、そういう中で津軽海峡を越えて函館に着いた時は、いやーなんかね、全然外国へ来たようなそんな感じがしましたね。その頃は北海道の方たちはみんな、あの内地っていう言葉使ってたんです。内地じゃ内地じゃって。で僕自身があの外地からの引き上げ者だもんですから、逆に内地というような言葉を使う、あ、この土地はじゃあある意味では外地なんだなっていう気がしてね、自分のふるさとに帰ってきたような、そんな安心感がしたことを覚えてますね。
ふるさとに帰ってきたような、
で今はもう想像もつかないでしょうけども、その頃函館の船屋つく桟橋のあたりからずっとこう通りの左右にですね、民謡酒場っていうんですか、そういう酒場がずらーっとこう並んでて、それで夕方あたりから三味線の音がね、あっちこっちの店から響いてきて、いわゆる江差追い分けとかそういうね、北海道の民謡を歌う練習をしてるねじめの声とか歌声とかがもうあちこちから響いてくるっていう、ものすごく風情があったもんなんですけどね。
そうですか、その頃はまだ函館の夜景とか、イカそうめんとかは話題になってなかったですか。
まだまだ観光的にはね、はい、そんなのあれではありませんでしたけども、農業の自由化っていうことが騒がれてた時代ですから、北海道に行って北海道の農業の実態っていうのをレポートするために最初は函館に行ったんです。そうでもすごい好きになって、それからあとはもうずっと北海道参りというくらいに通うご縁ができて、一度北海道のあの侍別、死別って書きますよね、死別、寒いとこですけども、
はい、
公園に行きました時にちょうどその夕方、地元の方たちが接待をしてくださって、小高い山のその山頂のところにジンギスカンをしつらえてね、やってくださったんですよ。もうそこが本当に展望が素晴らしくって、 もう山から川から周りの平野から一望のもと見渡せて気持ちがいいんですよね。それで、いやいいなってこういうところに小屋でも建てて将来暮らしたいなって一言言ったんですけども、それから3ヶ月ぐらい経って、町の議会の方で議決しましたんで、あの土地の一部をあの五木さんに払い下げますって振り込んでくださいっていうそういうね、
本当ですか、
連絡が来てね、
はい、
じゃあ随分広いんですよ。下の方が綿羊の放牧場になってましてね、その山頂の部分ですけども、
はい、
っつったんですけども、そう決まったものはしょうがないって言うんで、当時のお金でそんなに大したお金じゃないんで振り込んで、今でも不在地主って言いますか、
土地をお持ちなんですか。
そうなんです。
まあ
いいところなんですよ、すごく。ただもう本当に寒いところなんで、せいぜい7月から8月くらいまでしか、まあ、実際に小屋を建てても無理なんじゃないかっていう話でね、それでまだ何もしてないんですけど、一時地元の方たちが五木農場なんていう大きな看板立ててね、そこで地元の方にそこの土地をお貸しして、それであの婦人会の人たちがジャガイモとかいろいろこう作ってね、いろんな施設なんかに夏なんとか便といって、
はい、
こうトラックでお送りしてた時期があったんです。
そうでしたか。
あの宮城真理子さんがおやりになっていた、
はい、
学園なんかにもね毎年送ってました。もういよいよ本当に年取ってね、もう自分で何も自分一人の仕事しかできなくなった時にはそこへ行って小屋でも建てるかなっていう考えたりもするんですけどね。
あの一曲曲を皆さんに聞いていただこうと思うんですが、お話聞いてて北海道のイメージって緑と白、雪の寒い白と思ったんですが、うんうん、白い花の咲く頃、これ歌ってらっしゃる岡本敦夫さんが小樽の出身、
小樽の方なんですよね。僕の敗戦後中学高校の頃すごく流行った懐かしい曲、確か NHK の、ね、ラジオ歌謡だと思ったんですけどね。
そうなんですね。岡本敦夫さんは、ミスターラジオ歌謡と呼ばれていて、
学校の先生のような風貌でね、
そうそうそう、それでデビュー曲が朝はどこから、その他にもラジオ歌謡、白い花の咲く頃、そして高原列車は行く、もういろいろ歌ってらっしゃるんですよね。
結構なホームソング調の歌
で、はい、ではお聞きいただきましょう。作詞寺尾知佐、作曲田村茂、岡本敦夫さんの歌で白い花の咲く頃。 白い花の咲く頃、岡本敦夫さんでした。
懐かしいですね。こうして聞いてると自分のこう少年時代のことが、
はい、
その後のように浮かび上がってきてしんみりしますね。タイムマシンみたいなもんで ねそのメロディーを聞いたり歌を聞いたりしてると、はい、その時代の昭和20年代ですけども、
はい、
その時代のことがパーッとこう水中かのようにこう広がってくるっていうところが歌のすごいとこですね。
力がありますね。今の白い花の咲く頃っていうタイトルで、そういえば北海道に行った時、ライラックの花がいわゆる本州とは全然違って大きいのに驚いたことがあります。
あと北海道の方に住んでらしたって。
そうなんです。一時住んでたことがあって、もうびっくりすることが多かったです。魚屋さんに行くと知らない名前の魚ばっかり並んでるんですよね。カジカとか、先生キュウリって魚ご存知ですか？
いやいや全く知りません。
キュウリの香りがするんです、野菜の。カマスのような形でしたけれどもね、ソイですとかね、あとなんか本当にあのブリありますかって言ったら、あなた東京から来たんだねって言われましたか。
あの東北弁とはちょっと違うんだけども、
はい、
独特の北海道弁のイントネーションっていうのがあって、
はい、
僕は好きですね。特にあの若い女の子なんかが、
はい、
ああいうあの口調で話すとすごくいい感じですね。
一時北海道から東京にまた戻ってきて、あの北海道弁が抜けてないことがありました。一緒そんなこととかね、あずましくないねとか。
あ、言いますね。
あ、意味わかりますか？
わかります、
うん、居心地があずましくないって言うと悪いってことらしいんですけれども、うん、ともかくなんかそれが楽しかったですね。
とりあえず北海道はね、自然が何といってもこうたくさん残ってて、
はい、
例えば原生林とかそういうこともひっくるめてね、ちょうど、新千歳空港から札幌へ行くまでの道も、まあ、今は高速道路通ってますけども、逆にずっと支笏湖の方抜けて遠回りして行ったりするんです。そうすると本当にね、なんていうか自然のいっぱいあるその山の中とか、あの北海道に来たっていう実感がありますね。
特に道路脇に熊に注意って、
あ、はいはい、
看板が出てて、それを見た時にはびっくりしましたけど、さあ結婚して北海道行ったんですね。親に反対されましてね、あんな遠いところへ行くのか、最果ての地というイメージがあったらしいですね。行ったのは札幌なんですけれどもね、
はい、
それでも海の向こうという。
札幌はもう大都会中の大都会ですからね、
はい、
でも北海道は最初はやっぱり函館小樽あたりから都会化が始まっていったはずなんですよ。札幌はねちょっと遅れてるはずなんです。
あ、
むしろ函館なんかの方が、
はい、
例えば喫茶店カフェとかね、トロピスチーヌとか、
はい、
それからそういうクリーニング屋さんとかね、それから市電とか、
はい、
なんかいろんなもののパン屋さんとか、文明開化のその波がやっぱり入ってくるのは長崎とか神戸とか函館とかって港なんですよ。
そうですね、
ですから最初の頃はね、札幌ってのは深海地で、むしろ函館や小樽の荒人を排してたような感じだったんですが、やがて北海道の中心地になっていくわけですよね、
はい、
今札幌どのくらいって言いましたかね、北海道の人口が約550万人台って言いますから、すごいですね、
はい、すごいですね。
その中の約200万人近く、192万人が集中しているっていうと、本当に北海道のあの広大な土地の中でね、人間が住んでない場所がどのくらいあるかっていう、
ああ確かにそうです
ね、すごいことですよね、
はい、もう札幌に行ってまた真ん中の方に富良野とかあちらの方に行くと、うんうんうん、途中の道全く家がなかったりしますもんね。
あの車で北海道走られたことあるでしょ、
はい、ぐるっと回りました、
もう
気持ちが良くて、
ね、どこまで行っても信号のない道があったり、
はい、そうですそうです。
それから起伏のあるこういうね、あのいろんな色彩の花が咲いてる間を車で抜けていくっていうのは、もうやっぱり車持ったら北海道っていう、そういう感じがしますね、
ただついスピードを出しすぎる方が多くて、交通事故率が高い
んですね。非常に高いですね。ですから雪のこう降ってる間ちょっとこう鬱積していたものが、雪解けの時期になってくるとみんな走り屋さんになるんじゃないですかね。
また直線の道が多いんですよね。
そうなんだよね。どこまで行っても走れるような、そういう、
そうそう、
もう日本の中の、まあ、なんていうか大陸っていうか、
はい、
そういう感じがしますよね。
そうですね。一木さんは北海道の中でもあちこち回られたんですか？
もう随分端っこの方まで、まあ、最近でも先日の釧路へ行ったりしましたけどね。で陸別っていう、
陸別、
うん、あの辺でね、熱気球っていうんですか、はい、あれに乗ったことありますね。
そうですか、
空気が冷えてる方があれ具合がいいんで、 女満別の空港で飛行機を降りて、
はい、
それで網走を通って、そっちの方へ行くわけですね。で網走っていうとなんとなく最初に網走万が一なんていうイメージがあるもんですから、ちょっとそういう場所かと思ってると、これがね実に美しい自然に恵まれた綺麗な街なんですよ。それで車で通り抜けながら、あ、なんていいところなんだろうって、網走があって川がこうあって、そのあれちょうど冬の時期なんですけどね、そこを通って行く時なんかにも本当につくづく、なんてこんなところが綺麗なところなんだろう、こんなところだったら 2,3 年習慣されてもいいかな
習慣はともかく住んでみたいところですよね。あの2曲目いつきちゃんが選んでくださったのが、その網走にちなむ網走万が一という曲なんですけど、これ高倉健さんがね、はい、歌ってもう大ヒットしましたよね。
もう一時ちょうど1960年から70年にかけてのね、あの全共闘の時代には、学生たちがみんな熱狂して任侠映画を見に行った時代ですから、はい、その頃は流行り歌のファンが歌うだけではなくて、若い学生たちとか、あるいはあの三島由紀夫さんがね自衛隊に突っ込んでいく、その直前に時間があってみんなで空獅子ボタンを歌ったとか ね、
そ, うでした
ね、そんな時代があったんですよね。
ありましたね、この網走万が一というのは囚人たちの間で歌われていたのを整理し直して映画で使ったらしいですね。
本来の流行歌っていうのはもともとはそれが自然なんですね。
それではお聞きいただきましょう。作詞矢野亮、作曲は不詳です。網走万が一、歌は高倉健さんです。網走万が一、高倉健さんでした。
一時代本当にそういう健さんのブームが、
はい、
まあ、今もね、あのレンタルビデオ店なんかでは高倉健さんのそういう人気者の一連のもの、空獅子ボタンとかね、そういうのがずっと貸され、みんな貸し出ししてこう見続けてるんですね。面白いですね。あのアウトサイダーっていうか、そういう世界に生きている人たちっていうのが、例えば明月赤城山とか、やれあの清水の次郎長とか、
はい、
なんか日本人っていうのはそういう任侠の世界に対してね、どこかでそういうものを否定しながらも心の底で一種つながるものがあるんでしょうね。
そうなんですね。
それは非常に不思議な感じですね。
北海道って本当に広くて上げきれないぐらいいろんなところがあるんですけれども、
はい、
札幌だと例えば、まあ、観光地的に言いますと道庁の旧庁舎、赤レンガ庁舎とか、時計台とか、ご覧になりました？
いやもうその辺はね嫌っていうぐらい、時計台の真ん前の旅館にずっと泊まり込んで、あの青春の門っていう小説の一部を札幌や支笏湖のあたりがちょっと舞台になってるもんですから、その頃はね後ろにあの大きなビルがなかったんです、
はい、
ですから時計台なんかは結構ね堂々と見えたもんなんですけども。
そうなんですか。
今はなんか時計台がすごく可愛らしくちっちゃく見えるんですね。 周囲に巨大なビルが建ったもんですから。
そうなんですよ、私最初に見た時にビルに埋もれてるんで驚いたことがあります。
あ、
ここが有名な時計台なのって驚きましたね。
時計台の中に入っていって、はい、中のまあ博物館みたいなところを見学していくと関係 書類というかその本があって、その中で聖書の本も飾ってあってびっくりしたことがあります。
あ、そうですか。
札幌でオリンピックの前にプレオリンピックっていうのがあったんです。そういう時からずっと札幌通ってましたから、なんかね、第二のふるさとみたいな、そんな感じが札幌にはありますね。
やっぱり北海道には特別な思いが多いなんですね。
まあ、本当にあの第二の人生みたいなものをやり直し聞くとしたら、やっぱりちょっと勇気の時期とか自然の過酷さとかあるだろうけども、北海道に住みたいなっていう気持ちはありますね。
あの、住んでて思ったんですけど、住んでらっしゃる方の県民性じゃなくて道民性っていうんでしょうかね、心が大きくて誰でも受け入れてくれるような感じがありました。
非常にこう大陸的でね、
はい、
伸びやかで、その広々としててね、あんまりこうなんていうかこそこそしてないんですよ。島切り根性みたいなものからね、こう解放されているようなところがあって、だから札幌なんか本当にあの若い女の子なんか深夜までふらふら歩いててね、
そうですね、
お酒飲んでたり自由奔放なんですよ。あんまり親が細かく干渉したり、
はい、
近所の目があるからどうだこうだなんてね、封建的なことは言わないんじゃないかと思うんですね。
あの、次の音楽が恋の街札幌、まさにその札幌がタイトルに出てくるんですが、これ歌ってるのは生まれは違うんですけれど小樽にゆかりのある石原裕次郎さん、
はい、
小樽で育ってらっしゃるんですよね。
その建物前通ったことがありますよ、
はい、
あの石原兄弟がここで育ったっていうね、
あの
お父さんのお勤めの記念館になってるよ、ね、はい、石原兄弟全部どっかにこうある種のモダニズムって言いますか、そういう匂いがするのは、うん、やっぱり小樽というね、文化的にも、もう小林武史とか伊藤誠さんとか、
そうです、
いろんな伝統のある土地ですから、伊藤誠文学賞っていうのがあったんですけども、これも非常にユニークな地方文学の中では一等地を抜いたユニークな文学賞でね、小樽らしいなというふうに思ったことがありました。あの、観光的に小樽を語る部分っていうのは多いんですけど、それ以外にも小樽っていうのは文化的にも非常に深いあの広がりを持ったそういう土地でね、あの小樽のレンガの倉庫とか運河とか有名でしょ、
はい、
あの中のねかなりの部分はあの北陸の例えば石川県 の商人とかあるいは貿易商とかそういう人たちが建てたものが結構あるんです。あの、僕は一度取材で一軒一軒こう回ったことがあるんですけどね、あのやっぱり全国からこう来た大商人豪商たちがあそこに倉庫を建てたり工場を建てたりするわけですね。かつてはあそこがもう陰身を極めてものすごい活力にあふれた町だったってことを目を閉じて思い出すと違ったイメージが浮かんできますね。
そうかもしれませんね。それではお聞きいただきましょう。石原裕次郎さんの歌で、作詞作曲浜口蔵之介、恋の街札幌です。
下であって私の恋は始まりました。黙ってあなたについてくだけで私はとても幸せだった。夢のような恋の始め、忘れはしない恋の街札幌。初めて恋を知った私、 優しい空を見上げて泣いたの。女になる日、誰かの愛が見知らぬ夜の扉を開く。私だけの心の街、アカシアも散った恋の街札幌。
恋の街札幌、石原裕次郎さんでした。北海道を去る時に小樽の一つ残ってる古い料亭、海洋亭という名前でしたかね、
はい、丘の上にずっと見えるところですね、
その石原裕次郎さんとか結構子供時代に遊んでたというところらしくって、薪ストーブだったのを覚えてます。
あ、僕初めて時計台の前の旅館に泊まった時はね、一晩中ストーブを焚いてるんですけど、おがくずをこう丸めてね、パドンのようにこう丸くした、そういうのを 1,2 時間おきに起きてはストーブに燃やしながら夜を過ごすっていう、そういう感じでしたね。
あちらはストーブがなかったらやっていけませんものね。
いやでももう一変しましたよ ね、 ね、
あもちろん、今セントラルヒーティングという形かもしれませんけれどね、うん、ともかく北海道もさまざまな歴史があると思うんですが、調べていてびっくりしたのは、北海道っていう名前もずっとそれで馴染んでたんですが、明治2年に名付けられた名前なんですね。
あ
それまでは蝦夷
地ですよね、
だったんですね。
北海道には民謡たくさんあるわけですけども、はい、その中でも江差追分けっていうのがありますね。で、江差っていうのは非常に大きな港で、昔はもう本当に繁栄してたんです。で、北前船が寄港して、それでもう江差にもね、メインストリートには立派な倉庫がだーっとこう並んでて、坂の町なんですけども、
はい、
釜山島っていう島があってね、この江差のこの桟橋のあたりからそっちの方へ向かうと、風がものすごく強いんです。日本で一二を争う強風の吹く場所って言われててね、一番はいや俺のとこだなんて長野県が名乗り上げたりいろいろするんですけども、
はい、
僕は江差のその風の強さっていうのはまあちょっと日本でも指折りだと思いますね。あそこにこう風力発電なんかだーっと並べたら
、
いいんじゃないかと思ったりするんですが、
海風がビュッと、
その中で時々ね、追い分けを練習してる人の姿を見ることがあるんです。で、江差追い分けの大会があって、その時はもうモンゴルとかね、ああいうところからまで参加するんですって。大変な大会なんですよ。で、僕も追い分けずっとその源流をたどって江差の町を歩いたりしたんですが、追い分けの道場が6つぐらいその当時あったんですね。僕も一軒の道場に入りまして、先生から竹の棒を持って厳しく、ここは何分何秒で歌えって、ここでは何秒休んでって、ものすごくね、壁に大きな楽譜貼ってあるんですけども、それはもうちょっと外すと、もう聞いてらっしゃるお客さんたちがみんなあーっとため息ついてタバコ吸い始めるっていうぐらいね、聞き上手というか聞き校舎というか、そういう人たちがいっぱいいて、そして全国からその追い分けの大会のコンクールを目指してね、世界から集まってくるって言われていますから、すごいもんですね。
そうなんですか。
いやいや本当に追い分けっていうのはすごいものですよ。音楽的にもすごいもんだと思います。
しかもそこに五木さんが道場に入られたっていうことに驚いてるんですけど
僕は民謡好きだもんですから、なかなか覚えなかったですけど、一節二節ぐらいはね、歌いますけどね。
あれお腹の底から声を出す、
だからその
本当に発声が綺麗ですよね。
ものすごい強い風の中で、その風に負けないように風に向かって歌うっていう、これ追い掛けのやっぱり持ってる力強さでしょうね。
あとかつてはニシン、ニシン漁が盛んで、
ニシンが
茎る
といえば
なんて言ったらいいんですね。いろんな歌になってますよね、
今ニシンなんて言うと非常に高級な魚で、東京で食べると高かったりするんですけども、
だって取れないんですよ
ね。本来はあれはもう山のようにとってですね、そしてあれを絞ってカスとか肥料に使ったり油を使ったりする、
はい、
それがもともとですね。ですからものすごい大量になるともう本当にそれだけで町が活気づくというくらいの、
ニシン御殿が建ったりしてたんですよね。
ニシン御殿がどんどん建つというね、そんな時期があったんでしょうね。
そろそろ音楽をお聴きいただこうと思うんですけれど、はい、続いての音楽は夕張出身の大橋純子さんの歌シルエットロマンス。これ素敵な曲ですよね、
もう本当に有名な北海道のエキゾチズムっていうか、そういうものがよく現れている曲ですね。
はい、ではお聴きいただきましょう。作詞木杉悦子、作曲木杉貴夫、シルエットロマンス、大橋純子さんです。
恋する女は夢見たがりの、いつもヒロイン、つかの間の鏡に向かって愛転するの、色を並べて迷うだけ、窓辺の憂い顔は予想
シルエットロマンス、大橋純子さんでした。もう北海道広いのでもう話題には尽きないんですけれども、やっぱりそれだけ広いところなんでたくさんのそうそうたる方々が出てらっしゃいますよね、はい、
作家も多いですね。
多いですね。あの下沢寛さん、石狩ですね、伊藤生、先ほど先生おっしゃいましたけど、はい、小樽ですね、はい、あと小林滝次、はい、やはり小樽で伊藤生さん その上級生だったみたいですね。同じ学校だそうです。三浦綾子、今井秀美、阿部公房、茅野茂、渡辺淳一、池澤夏樹、京極夏彦、東堂静子と、
まあ、京極夏彦さんなんかが北海道だっていうのは本当面白いですね。
あと、まあ、あの作詞もされてる川内浩範、
はい、
おふくろさんで有名ですけど北海道ですよね。
まだまだたくさんいらっしゃると思うんですよね、
はい、作曲家も飯田三郎、泣くな小鳩よここに幸愛の飯田三郎さんでしょ万丈目忠、
はい、
宮川博士から八重洲秀明、それから森田浩一と、まあ本当にたくさんの作曲家が出ていて、
本当にそうですね、多姿勢ですね、
はい、歌い手さんも多いですよね。皆さんご存知のところだと北島三郎さん、今も北海道ですよね、細川たかしさん、真っ赤に村に銅像立ってました。中島みゆきさん、高石智也、あがた森夫、まあ本当に、
あがた森夫さんっていうのはどこの出身？
ルモイですね。
あ、ルモイね、
はい、ドリームズカムトゥルーの吉田美也さんも、
あ、いかにも北海道って伸びやかなね、
伸びやかですよね、
朗々と歌うっていうところが北海道らしい、
もう上げきれなくてね、どうしてあの人上げないのって怒られそうなんですけれどもね、一つにはくくれない感じがしますけれどもね。
北海道はやっぱり日本全国からいろんな人たちが集まってきてできた、そういう新しい新天地ですからね、その新しさの中に北海道らしさっていうか、これだけの時間が経つとやっぱり移住してきた人たちがふるさとを懐かしむっていうだけじゃなくて、北海道をふるさととして考えるようになっていくわけですね。でそこから新しいこう北海道人というか、そういう肩も生まれてくるし、精神的な基盤とか、それから流行とか風俗とか、そういうものが生まれてくるんだと思います。今も本当に北海道っていう心のブランドみたいなものがちゃんと確立してますから、
確かに、なんかこう憧れがありますよね。
憧れありますよね、
いいとこだな、
明治の頃からクラーク先生の話とかいろんなことがあってね、はい、北海道に対しては日本人全部憧れてましたからね。
少年よ大志を抱け、本当にそうですね。だから北海道にちなんだ歌も本当にたくさんあるんですよね。
いやいや、もう上げていけばキリがありません、本当に。
あの伊吹さんの作った旅の終わりにも北海道の地名がたくさん出てきますのであ
のご当地ソングですよね、
はい、いろいろこれを最後にお聞きいただこうと思います。 作詞立原美咲、これ五木ひろゆきさんのことです。作曲菊池俊介、あの映画やドラマの音楽をよく作ってる方ですよね。
東映の映画なんかの映画音楽なんかたくさんやりましたし、あの高名な方です。
そうですね。歌は冠二郎さんです。旅の終わりに。
さすらう旅は今日は函館、明日は釧路、希望も恋も忘れ冷たい夜の雨、春に背いて世間のも男の心、誰に分かって欲しくはないが、なぜか寂しい秋もある。
旅の終わりに冠二郎さんでした。
あの大橋さんのシルエットのマウスなんかとは全然違う演歌なんですけれども、
はい、
これもまた北海道の一面だというふうに思いますね。
そうですね、うん、北海道の空気を感じました。北海道って広いから本当に今日は短時間で旅した感じでしたね。
北海道は3回ぐらいやらなきゃ無理ですね。
本当ですね。もう言い足りなかったことだらけでしたけれど、でもやっぱりいいところっていう感じはありますね。
いや北海道はやっぱり憧れの地ですよ。
歌の旅人、今回23回目でしたけれど、北海道を旅しました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
地図にない街を探して旅に出る、懐かしいあの店は今でもそのままあるんだろうか。あの頃はお互いに若すぎ 静かないまま時は流れた。あの店の古い椅子に座りたい。ガラス越しに海を見ていた君にまた会う。